Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and you の野村ゆめと、
Me and you の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマは、ラブシーンに違和感を持ったことある。ゲストは映画やテレビの制作現場でインティマシーコーディネーターとして活躍されている浅田千穂さんです。インティマシーコーディネーターは、性的なシーンでキャストと監督の間に入って意見を調整したり、性的なシーンを演じた俳優のメンタルをサポートするお仕事ということなんですけれども、はい、今回は、
はい、
リスナーの、ね、皆さんからもいろいろコメントをいただいているので、うんうん、
はい、
それについてもご紹介しつつ、引き続き浅田さんといろいろお話ししていきたいですね、
はいはい、日本とか、ね、こう海外の状況とかも聞いていけたらなと思っております、
うん、はい
はい、私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、今回のテーマはラブシーンに違和感を持ったことある？です。ゲストはインティマシーコーディネーターの浅田千穂さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。浅田さんにお話を伺うにあたって、リスナーの皆さんにアンケートにご参加いただきました、アンケートはラブシーンに違和感を持ったことある？結果がですね、
はい、
イエスが 86%、 ノーが 14%という結果だったんですけど、うん、
はい、
やはりね、
うん、
結構
持った方がね、うん、多いけれども、持ったことない方もいらっしゃる、はい、うん、ね、違和感もどんな違和感かっていうところを、はい、ちょっとコメントをいただいているので、はい、読んでいきたいなと思います。例えば、急で強引なスキンシップ、なんで好きになったか経緯がわからない、対等じゃない感じがするとか、男性優位なパターンが圧倒的に多い気がする、綺麗すぎてリアリティがないような感じがする、女優さんがラブシーンを演じると演技派女優と言われる風潮にモヤモヤてんてんてんというようなコメントをいただいてるんですけれども、
はい、
前回インティマシーコーディネーターのお仕事について浅田さんに教えていただきましたが、こう制作側にこう立っていらっしゃる立場から、今のリスナーの声をどういうふうに受け取りますか？
そうですね、私もそのように思うコメントもたくさんありますね、
うん
うん、はい、いや、うん、実際こうやって、ね、うん、コメントを聞くと、こう自分がこれから何ができるかなとか考えさせられますね、
うんうん、
はい、
本当にこう現場の前回お伺いしてた時に、その例えば性的なシーンの当日のこう撮影についてですとか、そういったお話も伺ってきて、例えばこう急で強引なスキンシップとか、なんでの経緯みたいなところって、結構こうストーリーとか描き方の割と話の流れみたいなところにつながっていくようなコメントもあれば、でも私もこういうの結構思いますね、なんか
ストーリー的に、
そう、あ、なんでみたいな、
確かに、なんで急にあれみたいなね、
そう、もしかしたらちょっと演出上というか物語上の話かもしれないですけど、でもなんていうか、こんなちょっとそういう、なんですかね、こう利用しているように見えるというか、その記号的に、
はい、
なんかね、人を扱っているように見える作品とかだと、ちょっとそういうふうに思ったりもするなみたいな、
そうですね、そこがでもすごく難しいところで、
はい、
基本的には、 私たちインティマシーコーディネーターは、はい、脚本や演出には基本的には口を出さないんですね、うん、はい、で、アドバイスを求められた時はもちろん、うん、こちらもリサーチしてできるだけのことをするんですけれども、うん、まあ、で男性優位というか、うん、メールケースの作品は、うん、男性目線の作品はやっぱり多いなという印象を全般的に、うんうん、私もそういった感想は守っていて、うん、そうです ね
確かに。でもそのあたりは本当にそのインターマシーコーディネーターの方だけではなくって、うん、その映画のいろんな制作サイドの方も関わってくる話でもありますもんね。
そうですね、
脚本とか監督、うん、
本当本当、は
い、でも多分その辺も最近は、うん、変わりつつあるんではないかなという印象も受けているので、うん、やっぱりこうやって話題になったりとか、うん、こういうオープンに話し合えることでどんどん変わっていくんじゃないかなとは思っています、
うんうん、でも本当にそうですよね。こうインティマシーコーディネーターっていう、こう浅田さんのようなこう立場の方が一人いるから OK とかじゃなくって、うんうん、こう制作側でこう学んだりとか意識をしっかりこう高めていくっていうことが、はい、こう一緒にやっていくみたいな姿勢が本当大事ですよね。
そうですね、うん、まだ日本には2名しかいませんし、はい、うん、やっぱり予算的にもどの作品にも入れるというわけではないんですが、うん、そのインティマシーコーディネーターっていうポジションがある、うん、そういうポジションがあるぐらいきちんと扱わなければいけないシーンだという意識が映画業界全体に生まれれば、もう本当にそれは素晴らしいことだと思っているので、はい、
今いろいろお話を伺っている中で、インティマシーコーディネーターの方のすごくもう必要性をこう感じているんですけれども、こうインティマシーコーディネーターの需要がもう世界的にこう高まってきているのかなってところをお伺いしたくって、前回アメリカの話も少し伺ったかなと思うんですけれども、アメリカ以外の動きだったりとか、なんか少しもし事例とかがあったらお伺いできたらなって思いました。
はい、需要は確実に高まっていると思っていて、はい、ハリウッドでは特に需要が増えていて、トレーニングを受けていない認定されていないインティマシーコーディネーターが仕事についているという話も聞いています、
はい、
でイギリスでもとても需要は高くって、うん、本当に第一人者と呼ばれているイタ・オブライアンという、うん、インティマシーコーディネーターの女性がいるんですけれども、はい、彼女はご自分が入られた作品で主演女優賞を取った、はい、ミハエル・コールっていうさんという女性の俳優さんがいらっしゃるんですけれども、はい、彼女が自分が受賞した時にイタ・オブライアンに賞賛を送るぐらい、うん、本当にインティマシーコーディネーターというものの必要性、うん、重要性を語られたりしているんですけれども、うんうん、ヨーロッパでも今増えていますし、うん、
はい、
と私が知っている限りだと、私が認定を受けた団体で、
はい、
インド人の方が、
うんうん、
認定を受けていて、その方がインドで第一号だったんですけれども、うん、はい、そういった形で今世界中に増えているという印象です、うん、ただそれでもまだ100人はいないという感じですかね、
うん、100人
はいないですね。
認定されて、
はい、
いらっしゃるのが、そうなんですね。でも本当に、ね、インドでも第1号の方が、はい、生まれていらっしゃるっていうところで、でも本当にそのさっきの2018年からこう少しずつこうインティマシーコーディネーターの方が増えてきているっていう風な流れはこうできてきているような感じなんですかね。
そうですね、
うん、
はい、
世界的にもこう流れができていても、これからより一層っていう、こうタイミングかなというふうに思うんですけれども、日本の中でもこれから浅田さんであったりとか、そのご活動を通してこう根付いていったらいいなというふうに思ったりもするんですけれども、 ね、なかなか難しい部分もありながら、なんかどういうふうにしていくといいかなとか、あとはもしかしたらこのリスナーの方々も例えば制作の現場に実際に撮影現場でいなくても、例えばそのムードの部分だったり、まあ、知ることだったりとか何かしらこうできることってあったりするのかなみたいなことをちょっとお話ししてみたいなと思ったんですが、どうですかね。
そうですね、はい、そのまだまだ、うん、存在自体を知らない方がほとんどで、はい、うん、一般の方もそうなんですけど、はい、現場の方でも本当にインティマシーコーディネーター初めて聞く、うん、知らないっていう方がほとんどで、うん、で実際に作品でご一緒しても、うん、私が基本的に現場に行くのはそういったセンシティブシーンの当日のみなので、うん、常にこうそこにいるわけではなく、うん、でそうすると最終的にこうクランクアップしてから、うん、あの人何してた人なんだろうって、うん、全然わからないまま終わってるケースもたくさんあるんですね、うん、でそれを考えるとまずは何をする人なのかっていうことを知っていただきたい、うん、で認知度と理解度を上げて、まあ、必要だと思っていただけたらいいんですけれども、うん、やっぱりその俳優さんからいてくれてよかったという言葉を聞くとすごく励みになるのと、俳優さん同士でなんかインティマシーコーディネーターがいてすごく助かったという話を今してくれてるらしいので、そういったところからもリクエストがあったらいいなと思ってるんですけれども、そもそも私が入るときに使っているガイドラインが3つあるんですけれども、はいはい、それはもちろん守っていただきたいんですが、うん、私が学んだことは全てアメリカの俳優組合に基づくことなので、うんうん、日本には日本に合った形のルール、うん、ガイドラインをやっぱり作っていかないと定着はしないと思っています、うんうんうんうん、であと私が今関わったのが大体まあ5本なんですけれども、うん、はい、それもやっぱり全て何らかの形で差があるので、やっぱり柔軟性を持って一つ一つ本当に真摯に取り組んで、いかないと本当に邪魔者扱いされて終わってしまう部分ってどうしてもあると思うんですね。なので本当に現場で何が必要とされていて、監督が何を求めていて、もちろんプロデューサーからも何を求められているかっていうのをその時その時しっかり判断して、日本独自のインティマシーコーディネーターのルール、ガイドラインを作っていくことが、まあ、日本に根付かせる、定着させる大事な要素かなと思っています。
本当に制作の中でもコミュニケーションであったりとか、どうしてかっていうこととか、あとは本当にこれまでやってきたやり方っていうのもあるから、それをこう理解しながら、こうじゃあどういうふうにすり合わせていけるかって、なんかね、これは必要だからみたいな、バーンみたいな感じだとどうしても実際難しいっていう場面も出てくるっていうことですよね。
今までもきちんと配慮できてた方っていうのはたくさんいらっしゃるんですね、うん、はい、うん、でそういう人にとってはなんでわざわざってやっぱり思われてしまう。でもそういった意識をきちんとしてきた方と、全然やっぱりそういう意識が低かった方っていうのがいらっしゃるので、うん、はい、そこにインティマシーコーディネーターが入ることで、うん、共通の認識にしたいなってすごく思ってるんですね、
うん、ガイドラインの話も伺ったかなと思うんですけれども、なんかそういう共通の認識というか、そういったものがこう存在しているってことを知るだけで、なんかこうなんだろう、あ、じゃあこの状況ってもしかしてちょっと何か言えるのかもとか、この状況は普通ではないのかもって思えるというか、
はい、
なんかそういうものがあるっていうのを知ることっていうのは本当に私たち一人一人でも何かちょっと、ね、知って伝えたりとかすることでちょっと変わっていく、うん、ムードの調整につながりそうだなって今、
う
ん、
そうですね、
伺って思いました、
うん、はい、どうしても映画のクレジットって最後まで出てこなかったりするんですけど、うん、はい、まあ、クレジットにインティマシーコーディネーターを見つけていただけたら、うん、あ、 この作品は安心して見ていいのかなって思っていただけたりとか、そういったことはしていただけるかなと思います。
見ていきたいですね。でも確かになんかそういうこと、あのインティマシーコーディネーターとかそういったケアが必要だよってことがこう一部の人だけの知識みたいになるってことじゃなくて、それをこういう意味でもこう広めていくことが大事というか、なんかそのあたりはすごくこう感じるというか、なんか結構こういうのってこっちの方がいいに決まってるんだからなんでわからないのみたいな感じにこうなっちゃったりとか、あのねっていうとこもなんかあるんじゃないかなっていろんなことに対して思うんですけど、なんか一つ一つコミュニケーションを取っていくのは大事だなと思いつつ、そのアメリカのガイドラインと日本に今持ってきながらの形を試行錯誤されているということですけど、なんかこれどういうふうに具体的に例えば大きく違うのかとか、あの以前浅田さんのインタビューを拝読した時にアメリカにもこういろんな制作現場があると思うんですけど、結構まあ同意っていうことを大事にされてるっていうような風潮もあるっていうことをちょっと拝見しまして、そのあたりいかがですか。
本当にでもそこなんですよね、やっぱり文化的に同意を得るということが本当に大事な国で、であとは契約というものもすごくあのしっかりしているので、あの契約文化が全ていいとは私も思ってはいないんですけれども、やはり日本は風潮として口約束だったりその辺をあやふやにするっていうのがあるので、
空気を読んだりみたいな、空気ってなんだみたいな、そうね、人によって違う、
はい、そうですね、なのでそういったところがやっぱり大きく違うので、はい、
それはでも難しいですね、すごく。
そうですね、
空気だからこそできることもあれば、
さす
がにこういったセンシティブなことに関しては空気ではちょっと齟齬がみたいなのありそうですよね。
はい、で実際にインティマシーコーディネーターがいなかった時代に本当に素晴らしい作品が撮れていて、で俳優さんたちも嫌な思いをせずにそういったことが撮れてる作品もたくさんあるので、何とも言えない部分ではあるんですが、やっぱり今この時代いろいろなことが変わってきていて、同意を得ることの大切さっていうのはもう本当に映画の現場だけではなく、それから自分の意見をはっきり言う、嫌なことは嫌だって言うとか、そういったこともやっぱり今大事にしていこうという時代になってきたので、まあ、そういった中ではこのインティマシーコーディネーターの導入というのも今変わっていく過渡期に、まあ、必然的に導入されてきたのかなという部分もありますね。
本当にそのなんていうか空気を読むとか、そういう一緒にそういう場をなんか共有しながら作っていくみたいなことがやっぱ必ずしも全てにおいて悪いわけではもちろんないと思うんですけど、なんか問題になることがあるとすれば、やっぱりそのどうしてもこう権力だったりとかその力のこう不均衡みたいなものがどうしても人間関係の中に働くことがあったりとか、もちろんそのいろんな監督さんといろんな役者さんがいらっしゃると思うんですけど、どうしてもこう指示をする側とそれを受け入れてこうあの演技をするっていう側で、そういう力の関係が生まれたりですとか、いろんなことが年齢だったりとかキャリアだったりとかっていうのがあるかなっていう時に、どうしてもその空気でみたいなことになってくると、こう言えない方が口をつぐんでいくみたいなことが結構あるのかなっていうのは問題になるなと思ったんですけど、こう浅田さんは本当にこう映画の現場に通訳としてもともと働かれていらっしゃって、ご自身その時代からこう何かしらこう問題点だったりとか違和感があった部分もあったっていうふうに話があったと思うんですが、こう浅田さんにとってのこう対等で健全な制作現場みたいなものっていうのはどういうものだと思うかとか、そのあたりっていかがですか。
そうですね、やっぱりその自分の意見を言える、気持ちを伝えられる環境っていうのが対等で健全だと私は考えるんですけれども、やっぱり嫌なことは嫌だって言えない環境っていうのは健全ではないと思ってます、でこれはあの映画制作の現場だけではないんですけれども、やっぱり相手の気持ちになって考える、相手の気持ちを考えるっていう思いやりを持っていれば、本当にある程度のことは解消できるんではないかなと私は思っていて、相手の立場になった時にこれは嫌なんではないかとか、 そういったことを少し考えれば、うん、いい方向に行くんではないかなとは思うんですが、うんうん、なかなかやっぱりそれができない、うんうん、でそこでそのまあ、インティマシーコーディネーターがいることで、うん、なんて言うんでしょう、少なくとも伝えることができる、うん、自分の口では言えなくても伝えることができる、うん、そういったふうに働ければいいなと思うんですけれども、うんうんうん、皆さん対等で健全な現場って求めてるとは思うんですけど、
ね、う
ん、でもやっぱり難しいですよね。
そうですよね。求めていない人は
いないと思います。いないと思います。
相手の気持ちを考えることもね、うん、あの考えたくないですって人はいないはずではあるけど、でもなんかこう仕事、こういう仕事だからとか、うん、こういう慣習だからとか、はい、なんかもともとこうやってきたからみたいなことがこう邪魔してるみたいなこともきっとありそうですよね、う
ん
う
ん、あるんじゃないかなと思います、うん、
本当に生身の、ね、人間でこう映像で作品でなんか向こうの世界のことじゃなくて、それこそ、はい、あの、ね、何年も残るというか、うん、もう多分永遠に残りますとか、あとその人も生きてるその人の人生は続いていくとか、はい、なんかそういうことをもっと本当に知るというか、うんうん、ね、なんかこう考えるというか必要あるなっていう、
すごく思いました。では最後に、2018年からあのインティマシーコーディネーターがあの発足して、浅田さんご自身もあの5つあの現場を経験されていらっしゃったっていうふうに伺ってきたかなと思うんですけれども、ね、私たちもこれからも本当にインティマシーコーディネーターというあの職業をもっと知られてほしいですし、私たちも知っていきたいなと思う中で、浅田さんご自身が今後どんなことをやっていきたいかとか、もしそういった思いがあったらちょっと伺えたらなというふうに思いました。
はい、将来的にはこうなんて言うんでしょう、いろいろとやっていきたいことはあるんですけれども、はい、とにかく今は認知度を、うん、と理解度を、はい、深めていきたい。でそのためには自分がいかに現場で一本一本の作品を丁寧に誠意を持って勤めていくかだと思っているんですね、
はい、
で本当に知ってもらってちょっと入れてみようかっていう現場が増えて、
うん、
で一緒にご一緒した方々が、うん、インティマシーコーディネーターいてよかったから入れようって、うん、本当に次につながっていくように、
うん、
そして本当に私がいてもいなくても、うん、俳優部の皆さんが嫌な思いをせずに、何かそこで強制があったりしないようなハラスメントがない現場に映画制作がなっていって、でそれを安心して皆さんが見ていただける、私も本当に映画が好きでこの仕事をやっているので、あのいい作品をやっぱり生み続けていきたい、でそれに関わっていきたいので、本当に今は頑張り時というか、
うんうんうん、
はい、とにかく頑張るしかないなっていう感じです、はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
話はつきませんが、そろそろお別れの時間になってしまいました。ラブシーンに違和感を持ったことある、2回にわたってインティマシーコーディネーターの浅田千穂さんとスリープオーバーしました。浅田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、2回にわたってラブシーンに違和感を持ったことあるをテーマに、インティマシーコーディネーターの浅田千穂さんにお話を伺いました、はい、たくさん伺ってきましたが、いかがでしたか。
ね、いや、うん、本当にすごい大切なお仕事をされているなと思って、うん、なんかこうした仕事をされている方がこう日本でも、うん、少しずつなんだろうな、そういう仕事されている方がいらっしゃることが広がっていったらいいなと思いましたし、うん、コメントにもこう、うん、女優さんがラブシーンを演じると演技派女優と言われる風潮にモヤモヤってコメントあったかと思うんですけれども、うんうんうん、なんかこう、そう、何も
なんだろう、精神的な安全性がない中で、うん、こうラブシーンを演じれることが、うん、なんかこう仕事ができるとかそういうことではなくって、うん、よりいい仕事ができるためにも、うん、そういう安全な環境が整られるってことが本当に大事だなっていうふうに、うん、思いました。ます、
うん、本当にこう浅田さんがこう映画が好きでっていう風におっしゃってたのがやっぱ結構印象的で、うんうん、まあ、好きでだからどういう風に していきたいとかこういうことが大事なんだって本当にこう、前半後半を通してこう表現と安心安全っていうことをこう両方大切にしながらどうやっていけるのかっていうことを考える段階にきっと来ているんだろうっていう風に思いますし、うんうんうん、考えるなっていう、
ね、なんかすごい前向きな議論としていろいろ制作に関わる方々、うん、インティマシーコーディネーターの方だけではなくて、うん、本当にさまざまな方々がこう前に向く、うん、進んでいくためにいろいろ議論が重ねられていくといいだろうなってすごい感じました、うんうん、
はい、ラブシーンに違和感を持ったことある？このテーマはまだまだ続きます。次回は新たなゲストを迎えしてこれまでとは別の角度からお話を広げていきたいと思っておりますのでどうぞお楽しみに。
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メールをご紹介した方には番組のオリジナルステッカーを差し上げます。私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。
そしてこの番組は JWAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からポッドキャストで配信されるトークのハイライトとグッドミュージックをお届けする30分、FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。